Welcome, metalheads, to your daily dose of Satan.
Satanikuna Hibi!
この番組は大阪梅田にあるマニアックなメタル系専門ショップロックスタックレコードと福井県越前市にあるポルガライスとオリジナルメニューが豊富なレストランジャムハウスの提供でお送りします。
Your daily dose of Satan。
はい、こんばんは。先週はですね、トゥルースラッシュフェスト2013のですね大特集でしたね。主催者のですね、松尾さんをお迎えしてもう大々的にプロモーションやったわけですけれども、今日はですね、前回とはもう全く打って変わってですね、スタートレック特集第2弾ですね。はい、まあ、第1弾やった時にですね、トレッカーの八木さんと木屋さんをお迎えしてですね、もうすごく盛り上がったということで、第2弾もねぜひやりたいということで、今日はね、またこのお二人さんをお迎えしてですね、スタートレック談義を繰り広げたいと思うんですけれども、はい、でまあスタートレックというと、まあテレビシリーズで、あと映画シリーズね、まあいっぱい作品ね作られてますけれども、今日喋る内容またね、もうとてつもなくマニアックな内容になると思うんですけれども、これを聞いてですね、まあスタートレックファンの方は多分にんまりすると思うし、またね、スタートレック全く知らなくて、でも今日のこの談義を聞いてですね、すごい興味が出たという方はですね、また DVD とかビデオとか借りてですね、ぜひね、スタートレック見てほしいなと思います。ということで、今日はスタートレック談義第2弾いきたいと思います。
Your daily dose of Satan。
はい、じゃあですね、前回ねスタートレック大会でものすごく盛り上がったお二人さんがですね、今日もね、おいでいただいてますんでね、紹介したいと思います。はい、木屋さんです。
どうもこんばんは。はい、最近なんか出ずっぱりですけども、
うん
ですね、よろしく。
はい、で八木さんです。
はい、八木です。どうも、はい、こんばんは。
ね、前回もスタートレック、これね、多分スタートレックのね好きな人は多分検索してね、ポッドキャスト聞いてると思うんですけれども、前回どこまで喋りましたっけ。
いろいろ喋ったよね。
そうですね。
ですよね。
なんかエロいことも含めて、
う
ん、
そうそうそうそう。
いや、エロいことなかったら、はい、海外テレビドラマじゃないだろ
う。まあね、うん、でまあスタートレックの世界観とかは、まあ、調べてもらえばある程度わかると思うんで、今日は前回の続きということでですね、どこから行きましょうか。じゃあキャラクターの話から行きます。じゃあ、
あ、いいですね。
ね、いいですね、うん、キャラクター、いろんなキャラクター、ね、
う
ん、
でまあスタートレックシリーズというと、まあ大きく分けて、まあ、4シリーズ、
まあ、4シリーズですね。
ですよね。
TNG、うん、DS9、はい、Voyager、Enterprise、うん、TOS、 あ、5シリーズか、
はいはい、あ、5シリーズね、
5シリーズね、
うん、分かりました。じゃあですね、まあ、その中から好きなキャラクター、まずじゃあ八木さんから。
あ、うん、そうですね、やっぱり、
はい、
クリンゴン星人ですね。クリンゴン星人、はいはいはい、クリンゴン星人は外せない、
うん、なるほど、うん、クリンゴン星人というと、どういった感じの種族なんですかね。これ知らない人にちょっとね紹介してほしいなと。
そうですね、はい、この間もちょっとお話してたんですけど、
はい、
やっぱりバイキング、
うんうんうん、
バイキングと日本の侍を足して割ったような、はいはいはい、豪快でいて、うん、非常に戦い、はい、戦闘種族で、
うん、
でもなんかこの礼節も重んじるみたいな、
うん、なるほどね、
そんな感じですね、うん、
はい、じゃあ木屋さんは。
僕は僕に似たバルカン人
え、
論理的で知的、
はい、
うん、はい、
はい、
違いますか。いや、やっぱり僕はTOS がやっぱりね、うん、はいはい、NHK で放送になった時にオンタイムで見れた人で、うん、
はいはい、
うん、やっぱりその時にはその耳の尖ったバルカン人っていうのがやっぱり印象に強いっていうことがあるからね、うん、はい、どうしてもバルカン人っていうのが好きかなって、う
ん、はい、ああ、なるほど。
でまあ
スタートレックシリーズというと、まあ、自分たちが一番最初にね、うん、まあ、ファーストコンタクトした異星人というとやっぱバルカン人ですよね。
そうですね、バルカン人ですね、
うん、そうそうそう、
はい、
もうなんか、
うん、
バルカンというと、うん、やっぱり僕らには、うん、スポック
ですよね、
から始まってね、はいはいはい、ドクターオスランプアラレちゃんにも出てくるし、うん、いろんなのに出てきますけれど、
はいはいはい、
やっぱり、うん、バルカン人っていうのは、
はい、
あの僕の中では、うん、スタートレックの中に出てくる中では、うん、やっぱり大きなキャラクターの縛りですよね、うん、はい。
じゃあですね、まあこのスタートレックでも、まあ、シリーズごとに、ね、出てくるキャラクターいっぱいいますけれども、じゃあ他にこのシリーズの中でどういったキャラクターが出るかちょっと教えてほしいなと。
あ、そうですね、はい。まあ、例えばディープスペースナインなんかだと、うん、はい、カーデシアン、
カーデシア、
カーデシア、これは TNG、ネクストジェネレーションにも出てくるんですけど、はい、ほうほう、非常に狡猾ずる賢い、
なるほど、
嫌な感じ、
嫌な感じ、
そう、もう嫌な感じ、もう見た目も嫌、あ、なんかトカゲっぽくってさ、
あ、そうですね、
あ、そっかそっか、
初めて見た時トカゲがこいつかと思ったもんな、俺。
しかもなんかね、うん、魚のジュース、
うー、そうそうそう、
ホットですって、
ホットの魚のジュース飲む人たちですからね、
いらね
そう、魚醤温めて匂い嗅いだら死ぬぞって感じだよ ね、
死ぬね、マジで。
あ、うん、僕なんか同じ TNG の中だと大好きなベタゾイド、
うんうんうん、
ベタゾイド人っていうのは、はい、結構好きですね。
あ、本当に、
うん、ディアナトロイですね。
ディアナトロイ、
はいはい、
まあ、ディアナトロイが好きなのかベタゾイドが好きなのか、うん、まあそれはそれと置いておいて、うん、ちょっとこの相手の心が読めてしまうっていうね、うん、
いや俺それ怖いわ、
やっぱり、いや結構怖い、あれは
怖い、
読みたくない、うん、読もうと思うと読めるだけで、うん、
あ
よく映画に出てくる、うん、読みたくもないのに頭の中に入ってくるってそういうのじゃないから、ベタゾイドの場合は。あ、そっかそっか、
なるほどなるほど、
うんうん、ただいろんなね、嘘をついてるとか嘘をついてないとか、うん、要するに TNG の中でも、うん、よくトロイは艦長と一緒にこう、うん、通信で他の異星人とのいろんな交渉事があるときは ね、横にいて嘘をついてるとか、ちょっと高揚してるとか、うん、そういうのを全部見抜ける人だから、うん、
はいはい、
いいなとか思ってね、うん、交渉するにはベタゾイド人になると一番いいんじゃないかなって思いながらね、
はいはい、他にはどんな種族がいましたっけ、種族というかキャラクターというか、
う、ね、 あ、 うん、あとは、まあ、ロミュランですね。
あ、はいはい、
ね、うん、これまた嫌な感じの、うん、はいはい、ずるい系の種族で、でも、うん、バルカン星人と、そうそう、元は同じ
兄弟種族、
あ、本当にみたいな、というと、まあ、ほとんど外見はよく似てるみたいな、
一緒、
ね、
ほとんど一緒、
あ、本当に
耳のとんがり方から何か、ね、はいはいはい、似てますよ、
うん、じゃあ どうやって見分けるんですかこれって。
もう出てきた時にロミラは悪いことするしバルカンは悪いことしない、それだけ
なるほど、あ、そういうこと、
悪いことしてる耳のとんがったやつ見たらロミュラン、
あ、なるほどなるほど。じゃあバルカンって感情がないと言ったらあれなんですけど、まあ抑えてる種族でしょ。
そうですね、
バルカンも昔は感情的 で、
ロミュランは感情はどうなんですか。
感情はちゃんと怒ったりするし、
あ、そっか、
ただ、うん、論理的で狡猾なところはもうバルカンと一緒、もう論理的に物を、知的水準がものすごく高いっていうのは、
うんうん、
バルカンと一緒で、うん、それにずる賢さを加えたのがロミュランだと思うよ、う
ん、あ、じゃあ最強じゃないですか、そんな。
そうですね、うん、ロミュランっていうのは、うん、TNG だったり、はい、エンタープライズだったり、うん、まあ、DS9 でも出てくるんですけど、
うんうんうん、
まあ、ほとんどがこう遠巻きにずっと見てるんですよ。
あ、はい、
で、あいつら何やってんのかなみたいな感じで見てて、ここぞという時にこうチクチクってこの攻撃してくる、
それとかね、なんか違う星人とやり取りしてるんだけど、うん、実は裏で糸を引いてるのがロミュランだとかね、
なるほど、
その手のやつなの、
結構戦略的なというか、
そう
ですね、やっぱ本当ずる賢い、
ずる賢いですね、
ずる賢いやつ、
星人ですねこれは、
で特にその自分の聖域のことに関して、うん、ずっと惑星連邦とはもう戦い続けてて、はい、もう最後まで一緒にはならない種族ですからね、うん、ロミュランはね、
あ、もうずっと敵対種族
で、ずっと敵対種族
だ。 DS9 では最終的にドミニオンと戦うために、
うん、
手
組むんですけど、
はい、
あれはかなり DS9 のシスコが頑張ったんですよ、
頑張った、
頑張ったというか、
やばい賭けをしたよな、
やばい賭けをしたんです、
やばい賭けだよねあれはね、だってこうでこうでこうなると、うん、ロミュランお前んとこにも行くぞっていう話で抑えてってるからな、はい、あれ確か、
なるほど、
だからロミュランお前も手貸さんかったら、うん、ドミニオンがもしも今この戦闘に勝つようなことがあったら、
はい、
ロミュラン政権もそのうちドミニオンにやられることになるから、ちょっと手を貸せみたいな交渉のやり方だ、
根本はそこなんですよ、根本はそこなんですけ ど、
うん、
まあ要するに、
うん、
ドミニオンがカーデシアと手を組んでるんですよね、
はい、
カーデシアと手を組んで、
うん、
まあ、こういうふうに、
うん、
ドミニオンは今ロミュランに対して、
はい、
ちょっと攻撃を 仕掛けようとしてるという嘘のホログラム映像を作るんですよ。でそれをロミラに見せて、これは本物だぞと。で俺たちと一緒にこう連合を組まないかっていう、うん、
だそこがやばい賭けって
あそっか、やばい賭け、まあ、違法ですよね、うん、いわゆる、
まあ、これこのラジオ聞いてる人はね、うん、スタートレックに興味ない人は何のこっちゃらさっぱりわからない
そうさっぱりわから
ないドミニオンがなんで、
う
ん、
何を言ってるんだ、
うん、お前ら何喋っとんじゃんって話だよね、
う
ん
まあ、これはもうマニアックなあの設定の今日はラジオのあれなんで、うんうん、じゃあですね他にはどんなキャラクター異星人いますでしょうかね。
ですかね、
うん、僕は後で言うと、うん、ボイジャーっていうのに出てくる、うん、タラクシア人っていうねニーリックスってい
うんですけど、
ここが僕と似たような性格のやつがやってる
なるほどなるほど、うん、
結構タラクシア人も好きかなっていう感じですね。あとだとそうだな、うん、まあ頭の中に出てくるのはあとオカンパ人とかね、いろんな人が出てきますけれども、うんはいはい、やっぱ忘れてならないのがボーグですね。
なるほど、
ボーグですね、うん、ボーグはもう TNG から始まってね、
うん、あれも本当にスタートレックには絶対なくてはならない、もう本当最強キャラでしょ、
うん、そうそうそう、
キャラちょっとあれなんですけど、
だってボーグ自身のこと知らないと、まあう
ん、ですよね、
まあ、特にピカード艦長は一度ボーグにされてるっていう話があって、はいはいはい、うん、そのことから話が膨らむ部分がとっても多い、うんうんうん、
本当最強のテコ入れそうですね、キャラですよね、
はいはい、テコ入れキャラ、うん、もうあれがなかったら番組面白くならないもん、
多分あれなかったら今ほどスタートレックもね、
そうですね、 TNG が、うん、第3シーズンから、はい、第4シーズンに移るときに、うん、ボーグが入るんですよ、うん、
なるほどなるほど、
でちょうどあそこで、はい、シーズンまたぎのエピソードになるんですよ、
う
ん、
あーそっかそっか、
あのやり方もそこからなんです、
ね、う
ん、
なるほど、
ええ、うん、
普通の日本のテレビドラマみたいに最終回大演壇にしないの、
うん、なるほどなるほど、
もうどうするのこれと、うん、半年後に視聴者が絶対にスイッチ入れてくれるようにして終わる、う
ん
う
ん、じゃあ半年待たないとダメなんや、
そうなんです、
そうそう
それきついっすね、
そうなんです、でしかもあのボーグでしょ、うん、
はいはいはい、
いやちょっとね、うん、
強烈だよな、それはちょっとあれは強烈だったよ、うん、
ライブで見てた人はちょっと大変だったと
思う、今のアメリカのね、うん、本当に僕らのもう世代一世代前の本当の生粋のトレッカーの人たちは、
はい、
オンタイムで見てた人たちはもう半年ごとにイリリさせられてたんだと思うよ全然アリコずっとそうだよね、
うん、そうそう
そ
う、あ
そ TNG もディープスペースナインもボイジャーも全部その手法だよね、
うん、そうなんですよ、
なるほど、
あそこであの手法が確立されたと言っても過言じゃない、
はい、はいはいはい、
そう、
はい
はい、それと同じ手法が僕前もさ、うん、海外ドラマシリーズ出てるじゃないですか、
はいはい、
あの海外ドラマシリーズも全部それ、
あそうなの、
CSI なんか今そうだよ、うん、
ということはやっぱりスタートレックのあのシーズンまたぎを他のシリーズも全部真似してるってこと
ですよ、そうなんです
よ、まあ、まあ詳しく全部ご全部言ってるわけじゃないけども、うん、このシーズンまたぎのやり方は
これは使えるぞという感じで、
そうそうそう
そうそうそうそうそう
そうそうそうそう
そうそうそうそうそうそいろんなシリーズあるじゃないですか、はい、まあ、その中であの、まあ、メインキャラとしてのキャラクター、うん、要はその、まあ、人間以外の、うんうん、キャラクターってどんなのがいましたっけ、
そうですね、うん、DS9 のフェレンギ、
はい、おー、はいはいはい、
フェレンギ、
そこへ来たか、なんかフェレンギ出てくるとなんか時々チクッと、もうなんか傾向が読めそうな気がして嫌だなと思うけど
いやいやいや、まあ、あの設定はほら未来、はい、未来じゃないですか、
はいはいはい、でもフェレンギっていうのはどういう種族なんですかね、
まあとにかく、
うん、
アキンドですね、簡単に言うと
アキンドです、
はいはい、非常に欲深く、うん、金に汚い、
はい、
うん、
フェレンギってでも TNG から出てきて
る、いやいや、もっと前から出てるよ、
あ本当に、
あ TNG、 あ、まあ、TNG からです、出てきてるのは TNG から、
うん、
ね、
TNG でファーストコンタクトしてるんで
ですよね、はいはいはい、そっからもうすぐにズケズケと入って
き
て、
ズケズケ出てくるのは DS9 だよね、
うん、
TNG で出てきてるフェレンギと、うんうん、DS9 で出てきてるフェレンギは、うん、まあ、微妙にちょっと雰囲気違うんですけど、
うん、
TNG に出てくるフェレンギは全部宇宙船の乗組員だっていう形で出てくるから、
そうそうそう、確かそうでしたね、うん、
DS9 は要するにクワークみたいな、うん、その商人として出てきて、はいはいはい、でも実際星の体質を見るとその商人だっていうのがディープスペース9でよく理解できるかなっていう感じだよ ね、うんう
ん、ね、
もっと言うとあれ、女は服を着ちゃいけない、
そうよ、
ね、女は服を着てはいけないし、
女は服着るのなんと醜いっていう、そうそうそう、服着ると醜いっていう、
そうそう、
なんとハレンチなって
言ってました
。服を着てるから服着てない方が俺らはハレンチだと思うけど
であれやっぱりアキンドだから外へ行くための手段として服を着てるんでしょうね。じゃあ元々
そうですね。
そうそうそう。
ビジネスをするのは男だと、
うん、まあそういうことです
ね。女は
完璧な男尊女卑なのよあれは、うん、だから女は外へ連れてかないんだから、
うん、だから裸でいいっていうことで、う
ん、あそこで飲まれてる一番多いのが、うん、あのドロッと爽やかっていう名前の何コーラだったっけ、コーラの名前忘れちゃったけど、そこの社長がね、うん、出てきたりしますから
で、ね、うん、ディープスペースナインで結構こうキャラクターの本質がこう浮かび上がってきたんです、
ね、うん、そうそう、あそこではもう本当メイン、うん、もうメインっていうかサブの大事なキャラクターで、はいはい、一番やっぱり種族が多いのはやっぱり要するにトレックしてるわけじゃないから、うん、ディープスペースナイン、うん、だからあそこへはいろんな成人がみんな来るっていうことで、うん、一番その、うん、登場キャラクターの数も多いでしょう、うん、だって後で言ったらやっぱり本当のメインはベイジョーとカーデシアというこの2つの争いの中に介入している惑星連邦みたいな話になってるから、ベイジョーとカーデシアっていうのが一番のメインキャラクターに本来はなるものだと思うんだよね、
うん、
相対的に見れば、はいはいは
い、あと何いましたっけね、うん、
まあ、その
あと おすすめのキャラはちょっとこう何、もし人間以外で結婚したい、
結婚したいっていうよりなりたい種族って言ってよ、ま、
なりたいってなんすか、
なりたいって言ったら俺火炎種になりたい、オドーになりたい、
それなんか違う意味でしょ、
いやいろんな意味、いろんな意味、いろんな意味、いろんな意味、
どうもこう犯罪の匂いがする、
いや違う違う、犯罪じゃない犯罪じゃない、おやぎもうめちゃくちゃ嫌なこと俺のこと見るな、おやぎくん、
いやだって
じゃ逆に結婚したくない種族って言うとね、ベタゾイド、読まれるからな、
さっき好きって言ってたじゃない、
好きだけど結婚するしないってなったらって話してんだよ、
すげえ尻滅裂
だ、あのね矢井さんよく聞いてくださいよ、
え、はい、
好きな種族はベタゾイドだけど、はい、嫁にしたら一番やばいのがベタゾイドだぜ、うん、
でも、うん、確かカウンセラートロイが前言ってたけど、うん、フェレンギの心は読めないって言ってたよ、
誰がフェレンギじゃ誰がフェレンギじゃ結婚したい種族ね、うん、あ、
いや俺言っちゃうよ、言っちゃうよ、うん、ダックスだよねやっぱりね、
あ、
トリル人、
トリル人取られた
な、それはどういう種族なんですか、それ
トリル人は、はい、実は
外見はどんなんですか、
外見は普通の人間で、うん、ちょっと頭の横とかにこの模様がピピッとついてるんです、うんうん、
あ、はいはいはいはい、
で、うんうんうんうん、実は本体は中になんか虫みたいなやつがいて、
そうそうそう、
そいつが本体なんですよ、
あ、本当に、
でそれがいろんな、うん、そのホストと言われる、うん、人間の体をしたものに入って、はいはいはい、代々この何世代もこう生きていくわけなんですね、
そうなん
です
か、そうそう、
だから、うん、北極に泳いでる天使って言われてる、なんかこんなふにゃふにゃ、うん、泳いでるあれあるじゃない、こう白い半透明なやつでなんかちっちゃい虫で、はいはいはい、それのでかくなったみたいなやつ、
あ、本当に、
取り、ね、いっぺん手術するときに取り出したときのやつ見
て、本当に
見れるけど、
なんかサイズとしてはなんか30センチぐらい
の大きさの、うん、外側の体がもうずーっと年取ってって、うん、死ぬ間際に取り出されてまた新しいのに入る、あるいは事故なんか死んでしまったらまた新しいのに入るっていう、
じゃあ肉体はやっぱり老化していくんだ、じゃあその元々のその何入れる前の人体っていうのはどっから持ってくるんですか、それ
はトリル人の中に、
トリル人の宿命なの、
なんかそういうなんかこう2種族いるみたいな、
そうそう、だからその共生体をもらうために生まれてずっと生きていくの一人と、それからトリル人としてずっと生きていくのという、うん、
あ、ややこしいですね、ややこしいというか、うん、どう言えばいいか、
まあ、トリル人って言われてしまうとね、うん、だからトリルだとそのすごいいろんな経験を踏んでるから、うん、考え方の幅がめちゃくちゃ広いよな、
ね、
視点がね、だから旦那の浮気なんかじゃ怒らない、あ、きっと、
はい、あなたには天国
そうそうそう、いや俺なんか浮気してるみたいじゃないか、うん、それ、まあ、俺のこと知ってる人はあいつは無理だって分かってるからいいと思うけど、はいはいはい、俺みたいなろくでなしはね、はい、ダメですから、
はい、連続体ですよね、
うるさい、わしはキューかアホキューと結婚するのも嫌だな、うん、俺がもしね種族で言うの難しいな、
うん、あ、じゃあキャラでいいっすよ、
僕好きな種族は今捉えたジャジャダックスもそうだけど、
うん、
やっぱりドクタークラッシャーかな、 色気も感じるし、あの人も結構寛容なものの見方のできる人ですから、
ね、地球人ですね。
地球人です、
うん、なんか結構無難なところに行きましたね、
はい、無難なところに行きました。あまり余計なこと言うとまた横から突っ込み入れられるとまたいちいちいちいち解説しなきゃいけなくなるから、ね、そこで言ったらもうやっぱりドクタークラッシャー好き、うん、おかっぱはね、寿命が短いし、うん、大変なことになりますから。ケースも可愛いけどね。
あれ7年ぐらいでしたっけ。
そうですね、なんかそんな感じでしたね、うん、
それぐらい経つと大変なことになるんで、うん、
ですよね、
うん、なんかね、まあ、ケス自体は、はい、そのまあ、その設定はよく分かんないですけど、うん、キャラクター的には確かにこう可愛いキャラクターなんだけど、うん、微妙にこの色気を感じないというか、
うん、そうなんやってな、
ね、
うん、ケスは可愛いんやけど、うん、あのスタートレックの中には出てくるのには珍しく色気を感じない女優さん、うんうん、
なるほどなるほど、うんうん、
まあ、ニーリックスの彼女と恋人ってことで乗り込むんだけど、うん、ボイジャーには、
はいはいはいはい、
だけどもあまり色っぽくないなと思いながらね、
うん、なるほどね、う
ん、あれもいいし、
まあ、ボイジャーは、その代わりにボングのセブンオブナインがね、
それを今俺言おうと思ったから先言ってくれた。
あ、そうかそうか。
ボイジャー前半でケスがあまりに色気がないもんで、で変わったセブンオブナインはもうバッキューボーンみたいなね、あれと結婚してみよう、殴られたら死ぬぜ、
うん、あんまりセブンオブナインって戦闘シーンないでしょ。
暴れないよね、
うん、
あのハイヒールで踏まれたいっていう変なあれもあるけど、
それなんか違う、
あのあれヒールじゃないんだよね、ボトムなんだけど、うん、結構かかと高いんだよ。細かいとこ見てるでしょ、う
ん、出ますね。じゃあ、大体あれだよね、うん、巨乳好きだよね、う
ん、ま、実社会の方では全然巨乳好きじゃないんだけど、うん、外人見たらどうせ外人ともしなんかあるんだったら巨乳がいいなっていう、うん、
だってディアナも巨乳、
巨乳、はいはい、っていうかね、
セブンオブナインも巨乳、うん、
ちょっとね、
ここで
ね、
トゥポルも
トゥポルも巨乳
です。ちょ、ごめん、ここでね、一言言わせてもらうと、うん、僕は巨乳フェチなんじゃなくて、うん、谷間フェチなのね。
あ、分かるような気がするわ。
それは大きさはそこそこでいいんだけど、谷間をきれいに見せていただいてると思わずおじさんは目がいってしまう、うん、
あれでもスタートレックのスタッフは結構意識してますよね、
う
ん、
そうそうそう、
だからあれスタートレック作ってるやつみんなさ、うん、あいつらみんなね、谷間フェチなんだって、
うん
うん、もう見てると上手に谷間作るよなって、
うん、というか、ぶっちゃけ言ってしまうとコスチューム自体がやっぱラインをギュッと出すでしょ。
そうですね、
そうそうそうそう、
だからもうどうしてもそうなっちゃいますよね。
どうしてもね、ボディコンシャスってことでね、セブンオブナインばっかりがなるけど、うん、ディアナ・トロイも結構最初から最後までボディコンな服だよね、うん、
そうですね、
ね、
う
ん、でそういうところで色気があるんだけど、クラッシャーの、うん、制服姿、うん、あ、やめよう、この話すると絶対変になるから、
これ絶対違うとこ行ってるね。ついに制服とか出てきました。別にスタートレックの
話をしてる、今日の話してるわけじゃないんだけど、うん、すいません申し訳ありません、うん、筋は違わせそうなんで、うん、ここら辺で訂正して、うん、もうその話やめましょう。
SF でなくてもいいでしょ。
なんでなっちゃうから。
まあ、さっき出てきたトゥポルはね、うん、
はいはい、
トゥポルは何ですかね、
バルカン、
うん、
バルカンね、
うん、でも、
う
ん、ね、
そういえば女のバルカンっていうとあんまり出てきてないんじゃないか。あんまり
出てきてないですね、
うん、出てきてないですよね、
女のバルカンあんまり出てきてない、
ないですよね、
うん、サブキャラとしてたまに出てくるぐらいで、
はい、うん、ぐらいのもんじゃないのかな、
ね、
あとどうしてもね、うん、僕なんかだとこう異星人を見たときに、あ、これは格好のいい異星人だなと思うのはベイジョ、うん、
あー、ベージョ、ね、
ベージョほら、はいはい、みんな決まったイヤリング つけて、
うん、
あ、
結構装飾がかっこいいよね、
うん、
まあ、装飾がかっこいいこと言うとフェレンギも結構ね、
はい、
フェレンギの衣装も結構かっこいいよな。
あ、フェレンギの衣装はなんかハイテクニックですね、
はい、
柄と柄を組み合わせて、
うん、組み合わせてね、
うん、
あ、クワークの着てる服はいつ見てもかっこいいぜ、あいつの服。
俺ね、めちゃくちゃかっこいいなっていう衣装はカーデシアか、
うん、
あれの衣装はかっこいい、戦闘服というか、
なんていうかロックな感じですよね。
あ、まあ、
メタルな感じ、
そうだよな、メタルだよな、
あれかっこいい
な、メタルな感じだよね、
うん、
だけどメタルな感じでいきゃ
クリンゴン、
クリンゴンの、
ね、
クリンゴンの服もこう斜めにこう、うん、ね、一、う
ん、
枚
こう、でもあれはちょっとゴスゴス、なんなんていうの、こう、
あ、なんとなくわかります、うん、カーデシアはちょっと
シャープですね、
シャープだよね、
デザインもなんかめちゃくちゃかっこいいなと。
僕はもうそのベイジョーのその 自分がイヤリングとかそのあんまり格好構わない方なんで、はいはい、あんまりなのか本当になのか分かんないけど、うん、であのベージョの、 あのイヤリングの
あれベージョっていうのはあのこう鼻の上にこう
シワがね
そうですねシワがね
シワ
です
ね、
はいはい、ただあの鼻の上のシワはあんまり好きじゃないんだけど、うん、ただその着てる洋服といい何といいね、うん、ちょっとあのインドネシアっぽいというかトルコっぽいというかね、はいうん、こう長めのね、うん、ロングの男も女も、はいはい、そういう風な衣装的に見ると格好のいい種族かなと思うね、うん、ベージョもね、う
ん、やっぱ一番格好悪い種族って何かなじゃあ逆に人間的にこう見てブッサイクやなと思うような種族って何ですかね
ブッサイクな種族っていうとまああの、
まあ、相手がもうその星のめちゃくちゃ一番美人としてね見た時にでもこれは無理っていう
ああいるんですけど、うん、多分そういう
キャラ的には出てきてないあの顔中岩みたいな女の子がいたよねなんか
本当にそんなのもいる、
いるいる
ちょっと象みたいな顔したキャラクターとか、
はいはいはいうん、
原田星人なんか絶対無理やしな虫だから昆虫星人だからきっと無理だわ、うん、まああと出てくる種族でっていうともうカーデシアでしょベージュ出たでしょ、うん、クリモン出たでしょ、はい、可変種も出たでしょ、
はい、
もうあとだとドミニオン
そうですねあ、まあ、可変種が率いる、はいうんはいはい、
ドミニオン
ドミニオンっていうのは外見はどんなんでしたっけ
ドミニオンはあの大まかに言うと3種族で、うんはい可変種ですね、うんはい、あの創設者と言われている可変種と、はいはいはい、あとあのボルタ人っていうのがいて、はい、ボルタ人も、まあ、ちょっと耳に特徴があるんですけど、うん、
ちょっと綺麗なカーデシア人みたいな感じかな、
うん、そうですねで、うん、彼らは、うんまあ、参謀的な役割が非常に、うん、多くて、
うん
でクローンだと言われてるんですよ。ほとんどが、
はいはいはい、同じやつが何人もいるの、
ええ、であと実行部隊として、うん、ジェムハダ、ええ、これはあの戦闘的な種族で、はいうんうんまあ、クリンゴンと戦うの楽しみにしてるぞみたいな
そ
う
そうそうなるほど
もう、うん、ドミニオンとやらせたいやつっていっぱいある、うん、ドミニオンとクリンゴンなんかはもう本当に、うんはい似たような戦闘やらせたらね、うん、イケイケだろうしな、
はい、
あとやらせたいと思うのは俺ドミニオンと戦わせたいのが、うん、ほらボイジャーに出てきた戦闘種族の、
うん、
ナチの会とかに出てくる
ヒロージェンね
ヒロージェン
ヒロージェンね、
はいはいはい、ヒロージェンとドミニオンの、うん、要するにあいつらと、うん、それからクリンゴンと、うん、この3つはね戦闘始めたらもう戦闘が趣味みたいにやるんじゃないのかなって、うん、
これあのスタートレックの世界ざっと人間以外の種族はどのぐらい出てきます
人間以外ですか
人間以外地球人以外ね地球人以外の種族、はい、かなりますよね
かなりますよね、うん、50ぐらいいるんじゃないですか
50種族、
ね
はい、
高次元生命体とか言われる
ああはいはいはいはい
9か
9、うん、
9, だ
よ9だったり、はいあと DS9 だと予言者とか、ねうん、パーレースとか、
はいは
いまあ、実体があるのかないのかよく分からない
あと時の旅人とかね、
うんもううん、
だいたい高次元から出てくる人たちっていうのは性格的にはもう仙人みたいに何もかも分かってるみたいな人が多いですよね、
うん
はいはい、
時間とかそういう概念がないんで
ないですね、
うんええ、年取ることもなければ
そうです、ね、だ
から9は前も時空も超えられるし
そうです、うん、言ってたけどあの生と死をなんで相入れないもんと考えるんだとか、
うん、
そんなことを言っちゃうような種族ですから、うん、
だからもう死ぬという概念すらないと
そうなんですよ
いや、うん、あっこら辺に興味持ち始めると信仰の世界入っていっちゃうから
あ、
まあそこら辺はそれで流しておいた方が話は分かりやすいよ、うん、
ですよね
Your daily dose of Satan